そんない美術の時間。さあやっていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。今週かな、なんか口内炎が2個ぐらいできちゃって、で今めちゃくちゃ喋りとか、もし聞き取りづらかったら申し訳ないです。なんかね、口開けて寝てたみたいでポケーっとね。久しぶりにさ、お酒飲んじゃったんですよね。なんかあんまり最近飲まないなって思ったんですけど、なんかね、たまには飲むかと思って飲んだんですね。そしたら口開けて寝てたみたいで、見事に口内炎ですね。早く治りたいところでございますけれども、今月6月はですね、スペイン美術をテーマにやっていこうかなと思っています。まあね、私もワクワクドキドキしながら、今第1回を撮っていますが、どうなるんでしょうか。6月といえば、私の地元ではもうずっと外ではね、カエルがずっと鳴っています。そういう時期になりましたよね、ジメジメとして。今年はね、いきなり夏になったりとかね。で、そうかと思えばちょっと長袖じゃないと寒いなっていう日もあったりとかして、すごいね、気候としても大変ですけれども、皆さんは体調崩さないように気をつけてくださいね。じゃあ、本編に入る前にちょっとお知らせがあります。お知らせ、ファミリーアートというオンライン展覧会のサービスがあるんですね。で、そのファミリーアートでですね、私ラチがですね、音声ガイドのサービスを提供させていただいております。まあ、そのオンライン展覧会という、趣旨のもと、作られたウェブサービスなんですけれども、まあ、そこにはね、それぞれ何々展みたいな感じで、まあ、いろんな展覧会が開催されていますという体でですね、まあ、その展覧会に合わせて音声ガイドが楽しめるようになっていますよというサービスです。で、その中で、まあ、いくつかの展覧会で、原稿と、音声の読みをさせていただきました。ありがとうございます。このサービスが始まったばっかりで、まあ、今現状でね、めちゃくちゃ充実しているおすすめのサービスですというわけではまだないんですよね。まだまだスタートアップで、これからどんどん広がっていくサービスだと思います。私もね、これ5月の1日から始まったサービスなんですけど、私がもう見るたんびこうウェブサイトが新しくリニューアルされていて、なんかこれからどうなっちゃうんだろうっていうふうにワクワクしているサービスです。で、これがね、なんかなんでこれ音声ガイド引き受けようか、私もやりたいなって思ったかって言ったら、その美術館とかっていうのって、このアートの業界ってめちゃくちゃオフラインが強い業界だなと思ってるんですよ。やっぱりいろんな人がこの絵画実際に見たことある、見たことないで話をするじゃないですか。あー、ピカソね、一回展覧会で見たことあるとかね。だって私たちさ、スマホとかでピカソって検索したらもう一発で出てくるんですよ。ゲルニカでも、アビニョンの娘たちでも何でも出てくるんですよ。だけど一回見たことあるかないかで一回話すじゃないですかね。モネ見たことある、ゴッホ見たことある、見たことはないです、私は一回も見たことないんですけどモネが好きですとかね、そういうさ、枕言葉としてね、オフラインの状況っていうのが出てくると思うんですよね。で、そんな中でこのファミリーアートっていうのがオンラインをベースにサービスを開始しようとかって、言ってくださるものだったので、なんか面白いかなと、魅力的になるかなと思って、私もね、何か協力できることがあればということでやらせていただきました。まだまだ私も修行の身でね、ああだこうだやりながら、もう紆余曲折しながら毎回仕上げていますけれども、もしよろしければ見てください。5月は月に1回 提出をしているんですけど、5月は葛飾北斎、そして、今月6月は、ヨハネス・フェルメール、バロック期の風俗画を描かれた映画家、ヨハネス・フェルメールについて、音声ガイドをつけていますので、ぜひチェックしてみてください。ポッドキャストやスポティファイなどで聞いていただいている方は、この番組の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。オーディオブック .jp で聞いていただいている方は、すみません、概要欄がちょっと書けないので、私のツイッターか、ファミリーアートって検索していただくかして、やっていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでね、もし聞いていただけたら、レビューを書いていただけると嬉しいです。やっぱりね、どうやってどんな気持ちで見ていただいたのかなっていうのを私も知りたいですし、一言でいいのにで感想をいただけるとすごく励みになります。ぜひよろしくお願いします。ということで、お知らせが長くなってしまいましたが、今回のテーマはスペイン美術です、ね、早速本編に入っていきましょう。さて、今月のテーマはスペインということでですね、最近この番組はなんか西洋美術やりすぎたなって思ったのか何なのかわからないんですけど、中国美術をやってみたり、インドをやってみたり、日本もね、浮世絵とかね、その辺の安土桃山とか、江戸の時代のところしかまだやってませんけど、その辺をやったりとかしていきました。スペインということは西洋美術史の系譜で、語られるものになっていきますね。じゃあ西洋美術のなんか深掘りですかっていう、でもそうでもないんですよ。どういうことかというと、皆さんスペインの画家ってどんな人いると思いますか、ね、この番組では何人か、やったことがあるかなと思いますけれども、例えばピカソ、パブロ・ピカソですね。あとはベラスケス、ね、ベラスケスもスペインなんですよ。あとはやっていない画家だとゴヤとか、あ、ダリはやったかな、あとはエルグレゴなんていうアーティストがこのスペイン出身ので、エルグレゴなんかはスペインで活躍をした画家になってくるんですね。で、この人物たちというのは西洋美術史では欠かせない画家になっていきます。なんですが逆を言うとね、このスペイン美術というのは今挙げた数人の天才画家を語るだけで終わってませんかと、でそういうふうに指摘したのが今回参考にしました、NHK ブックスのスペイン美術史入門、積層する美と歴史の物語というのを、参考にしたんですけれども、このね、本読んでる人だったらよくあるあれがあるんですけど、入門って書いてあるやつは別に優しくないっていうね、そういうのがこのスペイン美術史入門でございます。こちらの本にはですね、スペインっていう、スペイン美術っていう言葉はもう本当に数人の天才画家を語るだけで終わっていませんかと、すごく断片的じゃないですかって追求してるわけですよ。ああそうかもしれないとね、思うわけです。じゃあ、いやでもさね、いやそんなに西洋美術史で語られないんだったら、スペインっていうのはあんまり文化的に栄えてなかったんじゃないんですかと私思ったわけですよ、ね、そんなに語られてないんだったらあんまり特筆するところないんじゃないんですか。違うんですよね、スペインっていうのは太陽の沈まぬ国って言われていた時代があったじゃないですか。だからね、ものすごく経済的にはうまくいっていた時代あったんですよ。でさ、何回かこの番組では言っています、この文化芸術というのは経済の豊かさにめちゃめちゃ関係が深いとね、お金がないと文化というのは花開かないわけですよ。例えばルネサンスですよ。ルネサンスっていうのは十字軍遠征がきっかけになりましたけれども、まあそこでね、金融っていうのがすごく豊かに動いていた。でね、その第三のパトロンと言われるそのギルドとかっていうね、新しい客層が増えたよっていうところで、またね、花開くルネサンスというのを花開かせた、後押しをしたことになっています。で、あとは、 まあ、オープニングで少し話しましたフェルメールですね。このフェルメールというのはオランダの画家なんですけれども、この風俗画の誕生というのはこのオランダ黄金時代があってこそなんですよ、ね、そこの黄金時代で活躍したのがフェルメールね。あとは浮世絵もやりましたね。浮世絵っていうのはこの江戸時代、長い江戸時代の中でお金回りが豊かになっていった時に、例えば錦絵が誕生したりとか、あの有名な画家が登場してきたり、後世に残るようなね有名な絵師っていうのが登場していったりとかしましたよね。あとは中国でもそうでしたよ。中国っていうのは中国の美術イコール軍事力とか権威とかそのものを表すのが美術品でしたという話をしましたよね。なのでその経済力というのがもう直結して美術品に現れている、そういう関係図なんですよね。だからその太陽の沈まぬ国って言われてるぐらいですから、特筆するとかあるんです、スペイン。じゃあなぜ西洋美術であんまり語られてこなかったのか。それはね、一つにその西洋美術という文脈がギリシャローマ文化、ギリシャローマ神話というのを起点にしているから、そういうふうに語られるんです、ね、そのギリシャローマ神話っていうのはポイントとして理想、調和、均衡、この辺をすごく重んじているんですね。でこの理想調和均衡っていうマインドとスペインの美術のマインドっていうのがどうしても合わないわけなんですよね。だからそのギリシャローマ神話の文脈で語ろうとするとどうしてもスペインの話ができない。だから断片的な画家の名前っていうのをこうピックアップしてくるしかなかったんじゃないかというふうに言及してるわけなんですよ。ああそうかとね。確かにそのギリシャローマ神話 その美しいプロポーションとはなんだ、神様のお姿とはなんぞやっていうのでめちゃめちゃプロポーション気にしてやっていったのがあのアルカイック彫刻でしたよね。あの人体模型のスンって立ってる彫刻を作ったじゃないですか。でその後なんやかんやポーズ取り出してヘレニズム文化ではあなたモデルさんかなんかですかみたいな、こう日常のポーズでは絶対取りませんよねそれみたいな、その彫刻がねこうポーズ取り出すんですよ。でそういう風にこう人間の理想美、神様の理想の姿とか、どうやったらこの均衡を保てるかっていうこのバランスの取り方っていうのをすごく追求したのがこのギリシャローマの文脈だと。でそれを基盤にしているから西洋美術史はそういう文脈なんだというふうに言っているわけなんですよ。じゃあ全く違うと、そのスペインとはどういう国なのか、一言で言うと多様性の国だというわけなんですよね。なんかすごい自由な感じしますね。いいですね、多様性の国、いろんなものを受け入れますよ。受け入れるしかなかったんです。歴史で見ましょう。そのスペインというのは様々な民族が行っては争い、入れ替わり立ち替わりの時代でした、ね、西ゴート族がわーってきたりとか、南からはイスラム勢力がガーってきたりとか、ね、ちょっと前ではこうローマがねこう入ってきて西ローマ帝国をわーってなっていったりとかね。でその後ハプスブルク家のねガーンってやってきたりとかねしていきましたよね。だからいろんな民族、いろんな考え方の人たちっていうのがこの、イベリア半島をねこう行ったり入ったりとかしていったわけなんですよね。世界史で見るとそうです。じゃあ地理はどうでしょう、気候どうでしょう、ね、東はあの地中海性気候って言ってね、夏はちょっとカラッとしているような場所でした。北はね逆に雨が多いんですよ、海洋性気候ってね。じゃあ内陸はどうかって言ったら寒暖差がめちゃくちゃ激しい、大陸性気候っていう風に言われているそうです。だからね気候もねそのイベリア半島の中でもいろいろ多様性があるわけなんですよ。じゃあ言語はどうか、もう言語もいろいろありました。そしてね、特筆したいのは宗教です。 宗教っていうのはこの特に古代とか中世とか昔の時代になってくると宗教と芸術っていうのはめちゃくちゃ強い関係を持っているわけなんですね。どういう宗教に属しているかによって美術がどう発展していくのかっていうのが変わっていきますから。だけれどもこの宗教っていうのもめちゃくちゃ多様性の国なんですよ。だからねこれほどまでに同一にせず共存しながら宗教っていうのがこう折り重なるように登場してきたのスペインっていうのはすごく、まあ、魅力的であり特徴的なのかなというふうに思います。レコンキスタと呼ばれるその直訳すると再征服活動ということになるんですけど、まあ、要するにねそのイベリア半島の中にキリスト教もイスラム教もあると。でもイスラム教をこうなんとか追っ払って全部イベリア半島を全部カトリック一色にしたいっていう時期がね800年ぐらいずこうガーってやっていってようやくカトリック一色になりましたみたいなねそういうね、苦労の時代があったわけなんです。でそれでもねこのイベリア半島っていうのはキリスト教もありますしイスラム教もありますしユダヤ教もありますっていうのがもうずっと折り重なるように登場してくるというのが、まあ、特徴になってくるかなと思います。ねえこんな風にスペインっていうのはもうめちゃくちゃ大変なんですよ。ね、多様性の国特に民族が違うっていうことと宗教が違うということは美術にめちゃくちゃ直結してきます、ね、ここがまたスペインの面白いところでありまた複雑なところであるかなと思います。ということで今回、全4回に分けてスペインをやっていくわけですが第1回今回では、スペイン美術の特質を話していきます。2回3回4回では、まあ、歴史を話していきます。2回目は古代から中世、3回目はスペイン王国、第4回では近代のスペインについて、話していきますので全4回どうぞよろしくお願いいたします。歴史的にはその歴史というか美術史的には基本的には西洋美術史をなぞります。ほとんどの要所要所ではこの西洋美術史 の, そのイタリアとかフランスがやっていったようなことに付随していくんですけどね付随していくんですね。なんですがその我々が思っていた西洋美術史のなんかこう常識というかこういうものだよねこういうニュアンスがあるよねこういう画風だよねっていうところを一回それ取っ払わないといけない。そういうところが、まあ、スペインのね、美術史の魅力かなという感じでございます。ということで今回は総括して、美術史、スペイン美術の特質を4つ挙げていこうかなというふうに思っています。ね、スペイン美術には西洋美術にはない特徴がありますよ。それを今回4つご紹介していきますということでございます。まず1つ目、ジャンルです。ジャンルはですね圧倒的に宗教画と肖像画です、ね、これが西洋美術でいうと例えば神話がありますとかあとは裸体画のラフですねがあったりとかするんですけどそれはほとんどありません。スペイン美術には宗教画肖像画それがほとんどを占めています。例えばですね、まあ、ピカソは20世紀のアーティストになってきてしまうのでその20世紀自体が宗教絵画がなかったので、まあ、あんまり分かりにくいかなと思いますけれどもベラスケスやりましたね。ベラスケスというのは圧倒的に肖像画ばっかり描いてます、ね、あとはエルグレゴというアーティストはもう宗教画キリスト教細長いキリスト教ばっかり描いてるんでキリスト様ばっかり描いてるんですね。エルグレゴって番組では話してなかったんですけどなんて言うんだろうなすごい変わった描き方をするアーティストなんですよ。梅津和夫さんってわかります？漫画家のちょっとホラーっぽい絵を描く方なんですけどなんか梅津和夫さんが13頭身で描きましたみたいなそういうタッチのエルグレゴ、まあ、あくまでも個人の意見ですよ、ね、13頭身の梅津和夫漫画を見ている感じです。エルグレゴっていうんでねでそういう まあ、漢字で、キリスト様をたくさん書いているという感じですね。まあ、この、一つ目の特徴であるジャンル、宗教画、肖像画ばっかりっていうのは、まあ、これは、まあ、歴史的なところから見てみるとわかるんですけど、例えば16世紀後半に、フェリペ2世がね、もうカトリック以外は規制だっつってすごい抑え込んだりとか、あとはね、異端審問っていうのがずっとあったんですよ。だからその異端である神話、ギリシャローマ神話とかっていうのも、その一般の目には触れないようにもう禁止されていたっていうことなので、まあ、かなり宗教画というのは、パワーが強かったんですね。だからギリシャ神話でその OK だった、裸 OK ルールっていうのも浸透しなかった。だから、裸体画というのもなかったよという流れになっていきます。たまにあるんですけどね、たまに裸体画っていうのあるんですよ。例えばベラスケスが、鏡の中のヴィーナスという作品を描いています。これは裸体画に当たりますし、ヴィーナスと言っているので神話の作品を描いているんですね。だけどこれってね、めちゃくちゃ稀なケースなんですよ。ベラスケスの鏡の中のヴィーナスというのはめちゃくちゃ稀です。ダメだぞダメだぞ、このスペインのこの領域では、神話とかそういう異端神問はダメなんだって言ってる中でこっそこっそ書いたやつなので、まあ稀なんですけど、まあ、そのこそこそ書いたからこそなんか普通にエロいみたいな、そういう作品になっているかなと思います。なんかね、神話に出てくるその裸体の人ってなんかぽっちゃりしてるような、筋肉もちゃんとついてますみたいな、がっちりぽっちゃりみたいな女の人結構いると思うんですけど、このベラスケスが描いたヴィーナスっていうのはね、なんか普通にタイプですっていう感じの、個人の意見ですけどねっていうような感じになっているかなと思います。これが一つ目の特徴、ジャンルが、まあ、圧倒的に宗教画が多いよということでした。そして2つ目、まあ、これ1つ目と被るんですけど、カトリックの拘束が根強いっていうところです ね。例えばイタリアなんかっていうのはルネサンスの時代にね、もう再生しようって言って神話にまた新しく光を当てたじゃないですか。そういうこともしなかった。あとはオランダとかフランスとかと比べると、ほらフランスってこう市民階級がお金を持ったりとかしてね、でそのお金を持ったから美術史に影響を与えたりとかをしていったんですけど、このカトリックの拘束がね、こう民衆に対しめちゃくちゃ強かったために、市民階級という人たちがその美術史のところに関与してこなかったんですね、なかなか。だからその美術というのは、スペイン美術というのはもっぱら王侯貴族の宮殿に集中するというわけなんですよ。だから肖像が多いんでしょうね。あんまりね、市民に浸透してこなかったから、例えばオランダの風俗画みたいなそういう動きもなかったですし、ね、そのパトロンが新しく出てこなかったから、その歴史が、教会に出すようなものとか、宗教が、宮殿に出すようなものっていうのが中心になっていったのかなという感じでございます。そして3つ目は、多様さと生粋性、これがね入り混じっているというのが特徴になっていきます。多様さというのは、まあ、先ほども言いましたけれども、さまざまな民族がいますと、でさまざまな宗教がいますと、でね、そういうところでね、その習慣も違いますし、宗教も違うし、言語も違うと、互いをある程度受け入れながら共存しなくちゃいけないよねっていうことで成長していったんですよ。こうガーンって弾圧するとか、そういうことがなかなかできなくって、だから例えば西ゴート族がその西ゴート王国っていうのを作っていった時に、その西ゴート王国が持っていた習慣っていうのと、そのほとんど その民衆が持っていた習慣とか宗教っていう考え方が違ったので、融合していきながら、取り入れていきながら新しい政治とかね、体制を整えていったりとかね、まあ、そういう風に多様性っていうのを受け入れなければいけなかったっていう側面が少なからずあるのかなと思っています。でそんな中で、生粋性というのもすごく大事にしていました。なんか多様性を受け入れるのはいいんだけど、いやそもそもスペインらしさってなんだろうっていうところをね、すごく大切にする文化だったと思います。 ね、だからこそレコンキスタっていうね、そのイスラム教じゃなくてカトリック一色にしたいんだっていう動きが出てきたのかなという感じでございます。そして4つ目が、これがね一番大事だと思っているんですが、美術史においては集団より個人という考え方です。集団っていうとちょっといい、なんか理解しづらいかなと思うんですけれど、例えばギリシャローマの、考え方、ポイントの仕方っていうのは、理想調和均衡でしたよね。こういう複数人が秩序ある関係を保つっていうような考え方よりも、個人、強烈な個性というのにすごくフォーカスをするというのが、このスペイン美術の特質にあるかなというふうに思います。まあそれはさ、ピカソとか見てみりゃそうですよね。あれが秩序ある絵かって言われると、いや違うだろうみたいな感じですし、先ほどお話ししましたエル・グレゴというアーティスト、13頭身の梅津和夫漫画みたいな人なんですけど、それがなんか個性的じゃないとは言えないじゃないですかね。めちゃくちゃ個性的なんですよ、ね、だからダリとかもそうですよね。サルバドール・ダリ、この人は、シュールのシュルレアリズムの人なんですけど、ね、シュールって言われるぐらいですから、もうめちゃくちゃ個性的ですよ、ね、そういう風に、まあ、後世に残っているアーティストだけを見ても、この集団より個人、強烈な個性というのにフォーカスしていたというのは見えますよね。あとはですね、例えば10世紀の中世ですよ、中世の時に、西洋美術、イタリアとかではほとんど見られなかったんですけど、この画師の名前がすでに載っていたということなんですね。これがへーって私は思ったんですよ。その中世の時代ってね、まだサイン書けなかったんです。だから職人さんっていう立ち位置のもとで、誰がこの絵を描いたかっていうのは明らかにされてない、ほぼ明らかにされてないんです。それがサインを書き出したのがルネサンスの頃だから、西洋美術史ではこのルネサンスの時代から、あるいはこうプロトルネサンスっていう、こうルネサンスのちょっと前ぐらいから、その画家の名前が出てくるようになっていったんですね。だけどスペイン美術っていうのは、まあ歴史にね、そんな後世にめちゃくちゃこう名を馳せているかって言ったらそうでもないかもしれないんですけど、すでに名前を載せていたっていうんですよ。だからそれだけその個人を大切にしていたということが伺い知ることができるんじゃないかなと思います。それとは別に、あの何々派とか何々イズムとかってい う, こう集団的な特性をあんまり出してこなかった、出てこなかったというのも、まあ、スペイン美術の、まあ、総括して言えるところなんじゃないかなと思います。まあ、このね4つの特徴というのを、スペイン、この多様性のある国で、まあ、こういう特徴がありますって言い切るのは難しいとは思うんですけど、まあ、おおよそこういうところが言えるんじゃないかなというところでございます。まあ、特にこう集団より個人っていう部分に関しては、例えばね、あいつは移民だからとか、あいつはあの宗教が違うからっていう意味で、こう大きな括りでその人を判断するとか、そういうことじゃなかったからこそ、その大きな括りじゃないところで、人を見ているからこそ、この複雑な共存を保てたんじゃないかと、そういう側面も保有しているわけなんですね。さあここで我々の知る西洋美術のようで、西洋美術じゃない側面が見えてくるのではないでしょうか。スペイン美術ってね、めっちゃ面白いんですよ。あのね、世界が広がるっていう感覚を、皆さんと共有できたらいいなと思っています。さて、いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週はスペイン美術史、古代から中世についてお話ししていきます。この後 audiobook.jp ではおまけ音声を追加しています。今回のおまけ音声は、ピカソで見るアートの真髄、新ピカソは上手いのか下手なのかについて話していますので、ぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。 そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます。ぜひチェックしてみてください。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。それではまた木曜日お会いいたしましょう。